皆さんおはようございます。
先週開催された第10回目の施設拡充委員会では、一級建築士の方をお招きして専門家の助言をことができました。その会合の中で、現街道の構造は広く一般的に知られている RC、リンフォースコンクリート、鉄筋コンクリートの作りで、そして、ラーメン工法と呼ばれている工法が用いられていますよということを建築士の方が話してくださいました。ラーメン工法と聞かれてすぐに分かる方は、専門家の方だと思いますけど、食べる方のラーメンを考えてしまって、どうしてラーメンが強固な柱になるのかなと思います。ドイツ語で、ラーメンという言葉は枠とか額縁という意味があるそうです。フレームのことを言うんですね。 ですからドイツ語から来ている言葉で、食べる方のラーメンとは関係ありません、このラーメン工法のおかげでですね、今皆さんが座っておられるこの2階の礼拝堂、200名入っても、倒れることがない、しっかりとした壁で、このフレームでですね、支えられているので、大丈夫ですよという、その耐久性について、話していただきました。近い将来建造することを考えている新しい建屋は、予算の関係もありますけど、ここまで立派な鉄筋コンクリートをする必要はないんじゃないか、木造の2階建てを考えて今います。できるだけですね、でも多くの壁や柱で支えて、1階に広いスペースを持つよりは2階にこういう広いスペースを持って、そして下の部屋でですね、台所なりトイレなり図書室なり牧師室なり、そういった部屋で支えていくような、そういう木造建ての建物を考えてはどうでしょうかということが話されました。ラーメン工法という面白い名前の建造物の特徴を聞いた後で、キリスト者の、私たちキリスト者の信仰生活における枠組みについて、思い巡らしました。ラーメン工法のように揺るぐことない健康なこの土台の上にしっかりと建てられているなら、どれほど安心で安定した信仰生活を歩むことができるでしょうか。どのようにすれば父なる神に喜んでいただけるこの信仰生活を歩み続けることができるのか、今朝ご一緒に旧約聖書の詩篇119編33節から40節に記されているこの祈りの言葉を通して一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝も聖書の言葉を通してあなたが一人一人の必要に合わせて語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、感謝して私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝旧約聖書詩篇119編、33節から40節を見ていきます。お開きください。旧約聖書の詩篇の中でも最も長い詩篇がこの119編です。1節から176節まであります。詩篇119編はヘブル語のアルファベットの22文字によって段落が構成されています。 ですから、アイウェオ歌というかアルファベット歌と、呼ばれている詩編です。どのようにすれば聖なる神、義なる神の教えに従って信仰者の人生を全うすることができるのか、正しく歩むことができるのか、作者自身の祈りと賛美によってこの詩編は歌われています。最初のですね、119編、1節2節を読みしたいと思います。先週も引用された箇所です。幸いなことよ、まったき道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。幸いなことよ、主の悟しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。神の教えが記されている御言葉を聞き、それを守り行い、忠実に神の教えに従い、心を尽くしていつも神を求める者が幸いである。神からの祝福を受ける者、神が共にいてくださる者であることを詩編の作者は歌っています。どのようにすればこの神の大切な教えである御言葉に忠実に生きることができるのか、詩編の作者は今朝の119編の33節から40節の箇所で具体的に5つのことを私たちに教えています。まず119編の33節を見ます。33節、主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守りましょう。すでに主イエスを救い主として信じ受け入れている信仰者にとっても、まだイエスキリストを信じて受け入れていない方にあっても、神の言葉である聖書の言葉に向かうときに最初の心構えとして大切なことを詩編の作者は歌っています。まず心を神の前に開くことです。主よ、どうぞあなたの教えを、あなたの掟を私に教えてください。心を開いて神の言葉である聖書に向き合うことから始めなくてはなりません。義なる神の教えに従い、義なる生活を得るためには、主よ、どうぞ教えてください、謙遜に祈り始めることが、初めて聖書を読む方にあっても、またもう5年も10年も20年も聖書を読んでいる方にあっても、同じ謙遜で心を開いた態度で聖書の言葉に聞き入れなくてはなりません。2番目に続く34節を読みします。私に悟りを与えてください。私はあなたの御教えを守り、心を尽くしてそれを守ります。詩編119編の作者は、主よ、どうぞ悟りを与えてください、あなたの御言葉をよく理解することができるように助けてくださいと祈っています。心を開いて神の御言葉に向き合うことができても、ただ読んでただ聞くだけでは不十分です。聞いた神の教えを悟り、よく理解することができなければ、正しくその教えを守り行うことはできません。聖書には、モーセの律法の要約を教えた十戒をはじめ、主イエスがマルコの福音書十二章で、最も大切な神の教えは何か、尋ねられたときに答えられたように、旧約聖書にも新約聖書にも神の教えがたくさん記されています。それらの教えを聞いてよく理解しなければ神の御言葉に聞き従うことはできません。主イエスが最も大切な戒めとして教えられたマルコの福音書12章29節から31節を読みします。29節、イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ、聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。 私たちが心を開いて耳を傾けるならば、聖書は神の教えを私たちに伝えてくれます。けれども私たちは伝えられたその御言葉を正しく理解しなければ守り行うことはできません。神の御言葉、御教えをよく理解し、まず神を愛することをはじめ、その御教えに聞き従っていかなくてはなりません。聖書の言葉に聞くときに、向き合うときに、御言葉を理解、正しく理解できるように祈り求めなくてはなりません。3番目に、義なる人生を歩むために出さなくてはならない御言葉への応答は服従です。35節にそのことが記されています。私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいますから。義なる生活を願う者は心を開いて神の教えを聞き、その教えを理解し、その教えに聞き従うこと、神の教えの道を踏み行くこと、歩んでいくことを願い求めます。そこで大切なことは、積極的に神の教えを求める動機が、神の教えが読む者にとって喜びであるということです。いやいやながら、しなければいけないからという義務感からではなくて、喜んで、あなたの御言葉を聞いて、あなたの御言葉に聞き従いますという動機が、心構えが大切です。4番目に、義なる人生を歩むために、神の教えである御言葉に心を開いて向き合う時の大切な注意が、心構えが、続く36節37節に記されています。36節、私の心をあなたの悟しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。この祈りの言葉は大変現実的な言葉です。私たちが心を開いて神の教えを聞きたい、よく理解したい、従いたいと思っても、私たちの忙しい日常生活においては、さまざまな誘惑、試練、そして御言葉に対する妨げがあります。私の心をあなたの悟しに傾かせてくださいという祈りには、心が常に神の教えを聞き守り行う方へ傾くように導いてください、助けてくださいという祈りが込められています。英語の訳を見ますと、 NIB では Turn my heart、 他の訳、 ESV の訳では Incline my heart という言葉が使われています。日本語の傾けるという動詞には、皆さんされることは分からないですけど、私はよくしています、パソコンなんかをやっててですね、肩が凝ってくると、このストレッチ体操をしますやってますかね、硬くなって固まってしまう体をですね、ほぐすために、柔らかくするためにストレッチ体操、このストレッチ体操の体を伸ばすとか広げるとかいう意味が言語にはあります。傾けるっていう言葉には、体を広げるとか伸ばすという意味があります。すなわち全身全霊、神の教えに心を向けることができるように助けてくださいという祈りが、願いが込められています。他の旧約聖書の箇所、言語が使われている箇所、同じ言語が使われている箇所を見ますと、第一列王記第一の8章の58節、私たちの心を主に傾けさせ、私たちが主のすべての道に歩み、私たちの先祖にお命じになった命令と規定と定めを守るようにさせてください。箴言2章を開いています。箴言2章の1節から5節にもこの言葉が引用されています。2章、1節から5節にします。 我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。義なる人生を歩むことを願うならば、意識的に私たちの心の耳も目も全身全霊神の教えに傾けていくことが必要です。体を伸ばしまたは広げるときに筋肉が痛んだりします。まあやってもいいですけど、こうやってるときにですね、肩がバキッとか引っ張られて痛い。でストレッチをするときにですね、息を止めてしまいます。夢中になって伸ばそうとして、意識してストレッチする方は呼吸をちゃんと忘れずにしています。呼吸も意識してないと忘れてしまって、一生懸命こうやっててうんってやっててですね、止めてしまうことがある。呼吸をしながら伸ばさなくてはならない。意識を意識して御言葉に体を耳を心を向けるということです。意識していないで習慣だから何気なく御言葉を開いて読んで終わってしまう。意識していないとダメだということです。傾ける。私たちのこのストレッチ体操も肩が凝らないように、腰が痛まないように意識して、収縮した硬くなった体を柔らかくするために、筋肉を伸ばすために意識的に行います。同じように意識的に神の教えに心の耳も目も傾けることができれば、妨げとなることや支援の作者が祈っているように、自分自身のための利己的な願いや、また不正の利得虚しいものに耳や目が向かないように注意することができます。意識していないと、パソコンの前に座っていても聖書の言葉を読んでいても、いつの間にかニュースを読んでいたりですとかね、違うものに目がいったりしまいます。意識してストラッチしてですね、体を心の耳を目を主の教えに向けなくてはなりません。最後5番目に40節を読みします。この通り私はあなたの戒めをしたって言います。どうかあなたの義によって私を生かしてください。詩篇の作者は神を礼拝し、神の御教えに聞き従っているために、どうかあなたの義によって私を生かしてください、切に祈っています。義なる生活、義なる生き方を目指すならば、義そのものが神の属性の一つであることをまず思い起こさなくてはなります。神は正義であり公正な方です。いつも義を求めておられ、私たちに義なる生き方を教えてくださる方である。このことを一番最初に確認しなくてはなりません。今詩篇119編を開いてますけど、少し戻ってですね、詩篇71編を15節16節そして19節を見たいと思います。詩篇71編15節16節、私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継げましょう。私はその全部を知ってはおりませんが、神なる主よ、私はあなたの滞納の技を携えていき、あなたの義をただあなただけを心に留めましょう。19節、神よ、あなたの義は天にまで届きます。あなたは大いなることをなさいました。神よ、誰があなたと比べられましょうか。私たちキリスト者としてふさわしく生きることができるように、義なる神から日々聖書の言葉を通して教えていただかなければなりません。また神に習う者として義に植えかき、常に義を追い求める者として、神から正しく生きるための力を得なくてはなりません。また5章6節で主イエスは、義に植えかく者は幸いである、 その人は満ち足りるから教えられました。私たちが心を開いて、心の耳と目を神の教えに向けるときに、傾けるときに、義なる神は必ず私たちの心を満たしてくださいます。この主イエスの約束の言葉に期待して、神の義によって生きることを祈り求めていきたいと思います。最後にまとめていきます。今朝、新約聖書の朗読箇所として朗読していただいたマタイの福音書5章38節から48節の箇所では、旧約聖書で寄せられている神の掟を卓越する主イエスの三条の説教、教えが記されています。皆さんも何度も聞いた有名な言葉だと思います。あなたの右の頬を打つような者には左の頬も向けなさい。あなたの下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと知るような者とは一緒に2ミリオン行きなさい。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。そして極めつけが、あなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。キリスト者である私たちはどのようにすれば天の父が完全なように完全であることができるんでしょうか。あまりにも義の挑戦というのが先週のタイトルでしたけれども、高いハードルで、主イエスの教えに、この教えに引いてしまうことがないでしょうか。私には到底無理だと、もう諦めてしまう人がないでしょうか。けれども、義なる神が期待されている信仰生活を目指すならば、主イエスの教えを真摯に私たちは受け止めていかなくてはなりません。もう一度、詩編119編の作者の5つのポイントを再確認しましょう。冒頭でお話ししたラーメン構造と呼ばれる強固な建造方法で建てられた建物を考えるとき、使徒パウロによる賢い建築家の言葉が思い起こされます。まず、賢い建築家は主イエスキリストを土台に据えています。コリント人の手紙の第1の3章10節11節、先週の拡充委員会でもこの箇所を引用して、デボーションで引用しました。第一コリント人の手紙第一の3:10-11節、与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。私たちがキリスト者として義なる神の御教えに聞き従い、義なる人生を歩むことを心から願うならば、まずイエス・キリストの土台を据えてから、その上に信仰生活を築いていかなくてはなりません。どのような状況にあっても揺るがない神に喜ばれる義なる人生を歩むためには、神の言葉に心をまず開くこと、そしてその教えをよく理解することができるように、悟ることができるように祈ること、またその教えに喜んで従うことができるように、神の教えに、御教えに心を開いて傾けていく必要がありますけれども、現実は私たち不完全で弱い私たちは、完全な神の義を表す人生を歩むことは到底できないということです。だからこそ詩編の作者は最後に、あなたの義の力によって私を生かしてくださいと祈り求めています。神の義によって生きること、生かされることを祈り求めています。どうか私たちも神の義を第一に求めることができるように、 神の義を植え乾いて欲することができるように、完全な神によって今週も生かされることを願い、詩編119編のこの作者の祈りが私たち自身の祈りとして祈っていくことができるように歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の詩編119編の祈りの言葉を、賛美の言葉をありがとうございます。主よ、あなた私たちが義なる生活を、信仰者として義の道を歩むことを期待されています。主よ、どうぞ日々の生活の中にあって、あなたの御言葉を開き読み聞くときに心を開いてあなたの御言葉に向き合うことができるように助けてください。また語られた御言葉を、読んだ御言葉をよく理解することができるように悟りを与えてください。また心から喜んでその御言葉に忠実に従うことができるように助けてください。そして何よりも私たちが心の目と耳をあなたに傾けて、あなたの御言葉に聞き入ることができるように助けてください。そしてあなたの義の力によって、今週も私たち一人一人がそれぞれ置かれた場所にあって歩んでいくことができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。